皆さんおはようございます。3日目になりました。今日ですね、黒ごまをすでに持たれた方もいると思います。おめでとうございます。しかし今日で終わりじゃないです。引き続き来ていただきたいんですが、今日のテーマは壊れた絆で、この3日間でですね、一番少し濃いメッセージです。濃いというのはおそらくあまり聞いたことのないメッセージだと思うんです。ぜひですね、新しい目でですね、聞いていただきたいと思います。今青年が歌ってくださったのはワンボイス、一つの声、一つの声が天から私たちにこう語りかけてるんです。で、この声というのは、このメッセージはおそらく今まで全く聖書とを知らずに生きてきた者にとっては嘘でしょというようなメッセージです。しかしそれが福音なんです。ぜひそのことを覚えてですね、聞いていただきたいと思います。黒ごまだけではないんですね。サンクフーズには、元気なカルシウムというのも販売しております。今からある数字を皆さんにお見せします。で、この数字が何か分かった人はですね、はいと手を挙げていただきたいんです。一番に。で、もしそれが正解ならば、その数字の意味するところが正解ならば、この元気なカルシウムみかん味をですね、1名の方に差し上げます。よろしいですか。私の方が早かったのと争いにならないようにですね、今からある数字を出してます。この数字を見て、これは何の数字ですということを、手を挙げていただきたいです。いきます。86,400。よかったです。すぐに上がらなくて。これみんな、これは全員が共通して与えられているものとでも言いましょうか。86,400。私が与えられてよろしいでしょうか。ヒントいきます。時、一日、時間、分かった方いるんじゃないですか。恥ずかしい。はい、手を挙げてください。もしいないですか。今日これで、それではフィードバックカードお願いします。なりたくないので。もう少しヒント必要ですか。時、時間、時計、分、秒、秒までいけば、これ今更手を挙げられないわ。手を挙げた人が勝ちですよ、これ。手を挙げた人だけがいただける。これ、積むためにですね、ぜひ誰か手を挙げてですね、言っていただきたいんですが、86,400。分かっている方いますか？はい、田中さんお願いします。
あ、24時間を秒で表すと。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうです。24時間を秒で表すと86,400秒で、私たち全ての人が共通に与えられている秒なんです。ウィリアム・ウォードという教育者、牧師がこのようなことを言いました。神は今日あなたに86,400秒の贈り物を与えてくださっています。あなたはこれを何に使いますか。何に使いますか。で、もうすでにですね、皆さんはその中からの尊い秒をですね、この講演会に使ってくださっています。チャールズ・リードリッヒさん、このような言葉を言っています。ちょっとドキッとするんですが、今日という日は残された人生の人生で最初の日。なんかちょっと寂しいな。今日という日は私たちの残された人生の中での最初の日が今日なんです。今日という日は残された人生で最初の日を今私たちは生きています。で、聖書もそうなんですが、私たちは選択の中で生きています。何かを選択して生きていくんです。チョイスしているんです。これを食べる、ここに行く、これを信じる。で、その中で聖書は私たちに、あなたを創造したデザイナーを信じてほしい、従ってほしい、そういうメッセージが込められています。今日のトピックを話す前にですね、一言短いお祈りをさせてください。神様、あなたが一人一人の心に触れてください。教えてください。あなたが、私たちのことを愛していることを知ることができますように、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。簡単にですね、聖書の流れを伝えます。まず、神様は人を創造したときに、私たちは神様と共にいました。命の源でいる神様といた私たちは永遠の命を持っていました。 つまり神様は人間を創造した時ですね、120年ぐらい経ったら死ぬように作ろうではないんです。もう永遠に生きるものとして創造されたんです。神様と共にいたので人は永遠に生きる存在でした。しかし人間が神様から離れた時にその永遠の命が失われていったんです。命の源から離れた時に私たちの中に死が始まったんです。そのことを罪と思います。罪の結果私たちは神様と離れ離れで、今私たちはこの状態に生きているんです。必ず私たち死にますよね。神様と離れている状態、この崖の罪と死という大きな崖が隔てているんです。しかし聖書は神様が離れた人間にですね、もう一回帰ってこい、帰ってきてほしい、そのために私は十字架の橋を作る、これがイエス・キリストの十字架。あの死というこのですね崖の中で死をイエス・キリストがなくしてくださった。そしてもう一度あの神様に戻る、永遠の命に戻る道ができた。これが聖書の流れなんです。なので永遠の命を得るってどういうことですか。それはつまり一番最初の状態に戻っておいで、これが聖書の大きな大きなメッセージです。ではなぜこの罪死というのができたんですか。なぜこの関係性が壊れたんですか。今日はそこをですね皆さんと共に学んでいきたいと思います。昨日も見せました少しドキッとする絵です。腕相撲です。聖書には明確に神様と神様の敵がいます。その二人が戦っているんです。何を戦っているか、神様は愛だよという神様の、愛のメッセージに対して敵は愛なんかじゃない、あなたは愛されていない、この戦いの中で私たちは生きている。さて聖書にですねこのような言葉が書いてあるんです。身を慎んで目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。敵は人々をいつも探しているんです。どうにかしてこの聖書に近づかせないように近づかせないように、有名なお話があります。アダムじゃなくエヴァさんが神様に食べてはダメだよって言われた実を食べてしまった、蛇と果物で、よくですね私たちはこれをリンゴだったというふうに考えるんですが、何の果物かというのははっきりしていません。ある方は柿だったという方もいれば、ある方はイチジクだったという方もいます。しかし本当のことは分かりません。これはもう神様にいつの日か聞くことしかできないんですが、これがこの物語が実は創世記という聖書の一番最初に出てくるんですね。でこれを読むとですねこういう疑問が起こってくるんです。あれ、神様が天地を創造して人間も創造して、そしてなんでこんな悪いものがいきなり天の国エデンの園にいるの、疑問が起きるんです。ああ神様はこの敵も作ったのか。しかし聖書は明確に言うんです。実はこの敵であるものは天地創造する前に存在していた。で今日ですね今から話すことは創世記の前の話です。つまり神様が天地を作る前のお話が聖書に書いてあるんですが、そのことをお話します。どこでの話か、天での戦い、天での戦いをこれ今から説明します。少し濃いですがぜひ新しい耳新しい心で聞いていただきたいと思います。さてこのことはどこに書いてあるんですか。それは聖書の一番最後黙示録というところに書いてあります。このように書いてあるんですね。さて天で戦いが起こった、ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである、竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった、そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。何回も言います、これは天地創造の前です。人間が作られる前、天の国で起こった戦いで、戦い、新約聖書はギリシャ語で書かれているんですがポレモスという言葉です。私たちがイメージする戦いというのはなんか剣で、剣またはですね銃とかのこの戦争の戦いをイメージするんですが、このポレモスという戦いの意味は議論、論争という意味です。何かの議論があったんです、論争があったんです、何かについて議論したんです、天で。じゃあ何について議論されたか、それがこれです。神は愛のお方か、 神は愛、いや神は愛じゃないんじゃないか、この戦い論争が地球が作られる前天で起こったと聖書は書いてあるんです。じゃあ天で誰がいたの、天にいきなり悪い人たちが入ってきたの。続きをちょっと読ませていただきます。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた、地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。天で天使たちを惑わし始めた人物がいたんです。惑わすんです。神様は愛じゃないぞ、騙されてるぞ。それが天で始まった。では一体誰が惑わし始めたんですか。そのような悪い存在を神様は天でも作ってたんですか。じゃあ誰が惑わし始めたんでしょうか。そのヒントがですね、聖書には明確に書いてあるんです。旧約聖書です。私はお前を翼を広げて覆うケルブとして作った。お前は神の聖なる山にいて火の石の間を歩いていた。お前が創造された日からお前の歩みは無垢であったが、ついに不正がお前の中に見出されるようになった。覚えていただきたいのは、ケルブという翼を広げて覆うケルブがいて、そのケルブの中に不正が見出されるようになった。ケルブ、不正、覚えてください。続きを見ます。お前の取引が盛んになると、お前の中に不法が満ち、罪を犯すようになった。そこで私はお前を神の山から追い出し、翼で覆うケルブであるお前を火の石の間から滅ぼした。お前の心は美しさのゆえに高慢となり、栄華のゆえに知恵を堕落させた。私はお前を地の上に投げ落とし、王たちの前で見せ物とした。先ほどはケルブ、不正。今回は罪、ケルブ。ケルブだ。ここでわかるんです。ケルブというものの中に初めてこの罪が入ってきたんだ。じゃあケルブって誰ですか。少しヒントがあると思うんですが、翼を広げて覆う、これは天の天使のことを言うんです。ということは天使が、天使の心にそういう思いが入ってきたんですか。聖書はそういうんです。天使の心の中です。さてケルブというのはですね、どういう存在かと言いますと、旧約聖書にですね、契約の箱というのがあります。でこれは神様が旧約聖書の時代、イスラエルのためにですね、私があなたたちと一緒にいるためにこの契約の箱を作りなさいという命令を出します。でこの天使が2人いるんですが、この天使の真ん中、今この輝いているところに私が臨在する。でこの2体の天使、これがまさにケルブ、ケルビンなんです。ここで私が今ですね、皆さんに説明したいのは、天でこの不正が心に入ってきた天使というのは、一番神様の近くにいた天使のリーダーである一人だったんです。その天使に心にこの不正が入ってきたんです。天使の心に不正が、罪が入ってきた。どうしてですか。これは説明できません。神秘です。これは神秘なんです。罪がなぜ人の中に、天使の中に入ってきたか、これは説明することができないんです。しかし天使の中のリーダー、あの神様に一番近くにいる天使の中に不正が入ってきた。このようにですね、イスラエルの民は当時こう放浪の旅をしてました。で必ずこの契約の箱は一番先にですね、こう運んでいくわけです。でここからですね、ある方はですね、日本のおみこしが来たというふうにも考えたんです。本当に似てるんですね、この構造とかがですね。そういう説もあるんですが、その上にいるのがケルブ、神様の一番上にいた天使のリーダーです。ではなぜそんな心があの天使に中に入ってきたんでしょうか。聖書の中からですね、少しヒントを見たいと思います。ああ、お前は天から落ちた明けの明星、明け物の子よ。お前は地に投げ落とされた。諸々の国を倒した者よ。かつてお前は心に思った。私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に出し、雲の頂に昇って、意図高き者のようになろうと。ぜひ覚えてほしいのはですね、このようになろうと。 つまり神様に一番近かった天使は神様を見ていて、心の中で嫉妬心が生まれてくるんです。なぜ私は彼のようになれないんだ、私も彼のようになりたい。でこの心が芽生えてきて、そして仲間の天使に言うんです。僕らは愛されていない、僕らは奴隷だ、見てみろ、神様は僕らを彼の下に作って、ただただ奴隷として作ってるだけなんだ。それを天にいる天使中にですね、言いふらすんです。惑わし始めるんです。でそれを聞いた天使たちは、何言ってるんですか、そんなはずはないでしょうっていう天使もいれば、え、嘘、そうなんですか、混乱が始まってくるんです。私も神のようになりたい。でこれがですね、実は罪の中心的な問題なんです。私たちが誰かと争うとき、喧嘩するとき、もう確実にです、いつも思うのは、これ僕のでしょ、これ僕のだからなんだよ、僕はこうやったのに、僕のことだ、全部ですね、自分自分自分なんです。国々が戦争しているのは、私の国がこうだから、いや私の国が、自分中心、これが罪の根源なんです。英語でですね、罪のことを sin と言います。 S-I-N。 罪の中心はよくですね、こういうふうに例えられるんです。 I、 真ん中にいる I、 これ私のだよ、僕のこうやったからなんだ、全部この罪は I が真ん中にある。ないですか、僕はこんなにやったのに、これ僕のなのに、僕も欲しいのに、僕も欲しい、神様のようになりたい。ここから分裂が始まっていったんです。絆が壊れていったんです。今まで愛し合っていた存在が、神様と天使がこの愛し合っていた関係が、どんどんどんどん崩れていった。さてその天使長であるケルブ、彼はたくさんの人を惑わしました。たくさんの天使を惑わしました。さて聖書に明確に書いてあるんです。天の天使のうちでどのくらいの天使がこの一人の天使によって惑わされたと思いますか。何千何万、すごい数のいる天使の中で、どのくらいの天使たちが惑わされ、そして地に投げ落とされたと思いますか。明確に聖書に書いてあるんです。竜の王は、竜というのはサタンです。竜の王は、天の星の三分の一を吐き寄せて、地上に投げつけた。聖書のですね、この星というのは天使を意味します。つまり天にいる天使の3分の1がですね、騙されて投げ落とされたっていうんです。でこれが天で起こったお話です。天地創造の前のお話です。でこの投げ落とされた敵が次にターゲットにしたのが人間なんです。神様が創造した地球を見て、人間を見て、今度は彼らを惑わしてやる。だから最初の創世記にあの蛇がいるんです。さてこの天での戦いを見ていた一人の人がいました。これも聖書に明確に書いてあるんですが、この人がですね、実は天での戦い、地球が創造される前の戦いを見ていたんです。この人です。イエスは言われた、私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。ここでこんがらがるんです。え、ちょっと待ってください、イエス・キリストというのは新約聖書に生まれた人じゃないんですか。なぜイエス・キリストがこの天地創造の前のことを見ているんですか。イエス・キリストは神様です。つまりイエス・キリストは初めから生きておられる方、永遠に生きておられる方なので、天での戦いも見ているんです。では2000年前のイエス・キリストは、天で見ていた神であるイエス・キリストが人間として生まれたのがイエス・キリストです。同じキリストが全てを見ているんです。この絆が壊れるのを見ていて、その絆を修復するために生まれてきてくださったのがイエス・キリストなんです。少し難しいと思います。これ一回ですね、スッと入るのは難しいと思うんですが、ぜひこのことをですね、覚えていただきたいんです。そのことを知った上で、食べてはならない禁断の木の実を食べたエヴァさんの話に入っていくと、ああなるほど、だからそこにサタンである蛇がいたんだねということを理解することができます。少 少し皆さん難しかったと思いますので、少し頭をリラックスするもう一つの限界タイムに行きたいと思います。ですね、今回は少し早いと思います。ぜひ手を挙げていただきたいと思います。今から見せる、アルファベットがあるんですが、一つアルファベットが抜けております。そこに何が入るかを当ててください。分かった人はすぐ手を挙げてください。いきます。これは小学校5年生、6年生にもやりました。すぐ答えは出なかったです。皆さんは多分すぐ出ると思います。いきます。SMTWTS この四角に入るのは何でしょうか。はい、杉山さん F 正解です。なぜでしょうか。はい、ありがとうございます。曜日ですね、フライデーの F です。ありがとうございます、はい、素晴らしい、ありがとうございます。 F です。今日は金曜日です。F なんですね。これ大体ですね、M とかが入るんだろうかって言ってですね、子供たちはなかなか苦戦するんですが、F、ありがとうございます。さて、おそらくリセットされたということで、今からその天での戦いの後の地上での戦いに入っていきます。それは、エヴァさんに近づいていった蛇のお話です。有名な話です。神様が人間を作った時に、一つだけ人間にですね、こういうことを言ったんです。主なる神は人に命じて言われた。そののすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。これが神様が人、これはアダムのことです。人に言ったことです。頼むから、この木だけからは食べちゃダメだよ。食べたら必ず死んでしまう。で、これを聞くとですね、大体ですね、子供、小さな子供、特に1、2年生は言うんです。なぜ神様はそんな木を作ったんだ。作らなければよかったのに。神様は人間を自由意志を持つ存在として創造しています。どういう意味かと言いますと、愛するか愛さないかを人間に選ぶ権利を与えてくださったんです。神様は人間をですね、ロボットのように作ることもできました。大丈夫でしょうか。全部絶対的に裏切らないロボットのように作ることもできたんです。絶対にあなたを愛します、あなたを愛します。しかし神様はそうではなく、選んであなたを愛す、つまり愛さないという選択肢もあったんです。そのために一本の木を置いたんです。試すために、あなたが私を愛するならこの木からは取って食べないはずだ。さて、必ず死んでしまう、これが神様のメッセージです。食べたらダメだよ。それに対してヘビさんのメッセージはこうです。ヘビは女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。主なる神様は言います。必ず死んでしまうから食べちゃダメ。それに対してヘビは、決して絶対に死なないよ。真逆のことを言ってくるんですね。絶対死なない。それをまず女の人に言います。絶対死なないよ。食べちゃダメって言われたの？ありえない。食べちゃえ。で、これはですね、どのように蛇がこの女性をそそのかしたか、このそそのかし方っていうのは天で起こったことと全く一緒の方法なんです。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように、先ほどもありましたよね、意図高き者のように、神のようになれるんだよあなたも、というそそのかしなんです。だから食べちゃえ。神様はあなたに食べてほしくないのはなぜか知ってる？それはあなたがその木の実を食べてしまったら、あなたも神になっちゃうんだよ。あなたが神になったら、神様は自分の価値がなくなるでしょ。全員神様になったらどうなる。自分を拝んでくれる人もいない。だから神様は食べるなと言っているんだ。これが蛇の惑わしなんです。だから食べちゃえ。そしたらあんたも神になれるんだよ。この人のようになりたいと思った憧れの方っていますか。皆さん、この人になりたいなって。私は今もう絶対になれないというのは分かったんですが、私はスポーツでですね、バスケットボールが大好きです。バスケットボールの神様、どなたかご存知ですか。マイケル・ジョーダンという方がいるんですが、ご存知ですか。 MJ、 マイケル・ジョーダン。もうこれはですね、バスケットボール界ではゴッド、もう絶対的揺るぎないこの神の存在なんですね。なのでみんなマイケルみたいになりたいと言ってバスケットを練習して、みんなマイケル・ジョーダンのような、プレースタイルを真似したりします。で彼のこのジャンプマンマーク、これはもうジャンプマンというですねメーカーになっていまして、これがもう世界中で売られています。私もですね、もう MJ のようにということでジャンプマンだらけです。お家では MJ になりたくて。でこのマイケル・ジョーダンがですね、ある会社から CM に起用されました。それはスポーツドリンクの会社です。ゲータレードって言います。ゲータレードって言うんですが、でこのゲータレードですね、マイケル・ジョーダンがいつも試合中などです、ね、飲んでるわけです。でこの CM の歌い文句はですね、こうなんです。 Be like Mike、 マイケル・ジョーダンのように。もう子供たちは、小さかったことは私もこれを飲めばマイケルのようにってことですね、もう何千リットル飲んだことか、いろんな味があるんですね。マイケルのようになりたいから。これが大ヒットして、もうスポーツ界みんなゲータレード、 Be like Mike ではな、なれるんだよな、彼のようになりたい、まあ、このような CM を作っちゃうんですね。もうこれはもう、汗までゲータレード、もう彼の体はゲータレードでできてるんだ、だから君たちもゲータレードを飲みなさい、そうしたら君たちもマイケルのようになれる。もうそれを見た子供たち、大人はマイケルのようにと言って必死に飲んで買うわけです。エヴァさんには、女性には選択肢が与えられました。神様は言ったよな、必ず死んじゃうからダメ、でもヘビさんは神のようになれるから大丈夫、死なない、どっちなんだ、迷いが出てくるんです。選択の自由があります。どうしよう、でも神様になりたい、私もあんな素晴らしい人だったら、答えが聖書にこう書かれています。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。でここでもう一つの論争が出るんです。ああ、やっぱり女性だよな、甘いんだよな、やっぱり女性だ、すぐ騙される。しかし女性はですね、こういうんです。男性は単純よね、落とせばすぐ食べる。女性は、エヴァさんは自分で選択して食べました。そして食べてしまった、食べちゃった、そして横にいた男性に、あのアダムに、食べてと言って手渡すわけです。でここでアダムには選択肢があります。何やってんの、僕は食べないよ、神様言ったじゃないかという選択肢と、分かったと言って食べる選択肢と。で聖書はここはもうすがって書いてます。どのような会話があったか分かりません。食べた、死んでないの、大丈夫なの、うん大丈夫、だからあなたも食べて、そのような会話があったかもしれません。アダムは食べて、一緒に、誰を選んだか、女性を選んだんです。神様ではなく女性を選んだ。この瞬間に神様と人間との絆が壊れました。人間から去っていったんです。人間から背を向けたんです。食べた瞬間こうなります。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。自分たちが裸であることを知ったんです。そして恥ずかしいという気持ちが芽生えたんです。近くにあるイチジクの葉っぱ、イチジクの葉っぱですね、取ってつづり合わせて自分の洋服とした。さてイチジクの葉っぱを着て、そして自分たちが何をやってしまったのか、恐ろしくなった彼らは隠れます。隠れている時、愛する神様がやってくるんです。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか、歩く音が聞こえたんです。これ日常でした。いつも想像してくださったり、神様と会って、神様今日も楽しかったですと言って毎日楽しい生活をしていたのに、今日は顔が見たくないんです。経験ありますよね、何か悪いことをしてしまった時にその相手に会いたくない、 まあ、喧嘩してる相手もそうです。喧嘩してる相手だとこうすれ違うだけで微妙、ああなんか嫌だな、もうその状態です。これが罪の心です。あ、嫌だ、悪いことしてしまったので、ギルティーなんです。もう罪悪感。さて、この足音、神様が歩いてくる足音、人間はどう感じたか、こう感じたんです。アダムはこう答えます。彼は答えた。あなたの足音がその中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。で、これが人間が神様に対する感情が変わった瞬間です。愛する愛の神様が恐ろしい神様に変わってしまったんです。神様は恐ろしい存在になってしまったんです。で、これを聞いていた蛇である敵であるサタンはガッツポーズです。よし成功、恐ろしい存在だ、そうだ、愛なんかじゃない、神様は恐ろしいだろう、今から罰が来るぞ、そのような存在と変わってしまったんです。愛の神様が恐ろしい神様へ変わってしまった。足音が恐ろしい。小学校6年生の頃ですね、私は、のお家にある、青年が遊びに来てくださいました。私の父は教師をしていたので、その私の父の教え子がですね、お家に遊びに来てくれたんです。泊まりに来てくれたんです。で、私にとってはもうお兄ちゃんなんで、すごく楽しく遊んでいたんですね。で、夜寝るときですね、私と私の弟がいたんですが、ハヤト、北斗と言います。ハヤト、北斗、9時には寝ろよ。で、お兄ちゃんの部屋でずっと遊んでたので、はい、分かった、9時には寝ると言って父は帰りました。帰ります、寝に行きました。で、私と弟はですね、そのお兄ちゃんたちとですね、こう遊んでたんです。ゲーム、トランプかなんかをしていて、9時になりました。あ、寝る時間だぞ、お兄さん下げてください。あ、でももうちょっと大丈夫だよと言ってそのまま遊び続けました。9時半、いいの、寝ないと、大丈夫、もう寝てるから。10時、そうすると寝た方がいいんじゃないの、大丈夫、もう寝てるから。10時半、11時、9時に寝なさい、2時間オーバー。トランプをしてキャッキャキャッキャうるさくしていた。すると聞こえてきたんです、恐ろしい音が。当時私の父はですね、靭帯を損傷していました。靭帯を損傷していたので家の中で松葉杖をついていたんです。なので父の来る音っていうのはね、カチャカチャカチャ、この音なんです。で、そのカチャカチャがですね、11時に聞こえてきたんです。もう恐ろしい、やばい、私と弟はですね、やばい、もう川でもう引きつけられて、やばい、カチャ、どうにか通り過ぎてくれ、こう通りかなんか行ってくれ、カチャカチャ、青年も来たぞ、カチャカチャ、生きた心地しません、ガチャ、私たちは無言で父の前を通ります。今でも思います。思いっきりですね、頭の下をね、パシンパシン、あの音、あの松葉杖の音、忘れられないです。今いつもは、ああまだ怪我してるなという、決して恐ろしい存在ではないのに、自分が悪いことをしてしまった時にはその音が恐怖の音に聞こえるんです。うわ来た、アダムも女のエヴァも怖い、怖いんだよ、その存在になってしまった。しかし神様は変わらず愛の神様なんです。その時もで、その愛の神様がアダムに向かってこう言います。神は言われた、お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのか。神様なので全部知ってます。食べた、なぜ食べたか、あえて質問するんです。ないですか皆さん、子供がやったっていうことも知っている、でも子供の口から聞きたい、願わくは罪の告白じゃないです、僕やってしまったのごめんなさいという言葉を聞きたいがゆえに聞くこともあると思うんです。神様も聞くんです。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムが、神様本当にごめん、食べちゃったというと思いきや、こういうふうな答えを出すんです。アダムは答えた、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。神様との関係が崩れた瞬間に人間同士の関係も崩れると聖書は言います。今まで愛し合ってた、大好きだったこの女性が この人がいきなりくれたから食べたんです。この時アダムは誰のせいにしてますか。これですね、実は究極的にアダムはですね、あなたがって言ってるんです。あんたが想像したこの女性がくれた、神様のせいにしてるんです。これが今多くの世界中で蔓延している考え。なぜこのようなことが起こるんですか。なぜこのような死が起こるんですか。なぜこのような大地震、津波によって人々が苦しまなきゃいけないんですか。神様、あんたが悪い、あなたが悪いよ全部。これがこの世界の流れなんです。ここからスタートしてるんです。あんたが悪い。それを聞いた神様は次に女性に言います。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。蛇です。これも究極的に言うと、誰かさんが想像した蛇があなたが作った蛇じゃないですか。自分を守ろうとするんです。先ほどの sin、 S-I-N、 私は悪くない、あの人だ。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしてお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。で、次に見せる聖句がですね、聖書の中で最も最初の福音と言われている聖句です。で、ここに実はあの創世記にイエス・キリストが出てくるんです。こういう聖句です。神様が蛇と女に向かって言った言葉です。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。で、ここで出てくるのは、お前というのは蛇です。サタンです。女というのはエヴァです。つまり、女の子孫、お前の子孫の間で戦いが起こる。しかし私は女の子孫から彼という人を作り出す。そうすると彼という人が出てきたときに、その彼がお前であるサタンの頭を砕くよ。頭を砕かれたら私たちは死にます。完全に死にます。つまりイエス・キリストはサタン、お前の頭を砕くよ。そしてサタンよ、蛇よ、お前はイエス・キリストのかかとを砕くよ。これどういう意味かと言いますと、頭を砕かれたら絶対的に死にます。しかし、かかとを砕かれても私たちは死にません。一時的に傷を負いますが、また歩けるようになります。創世記3章の15節です。これは何を意味しているか。これは、十字架のイエス・キリストをここで示しているんです。彼というのはイエス・キリストです。つまり、イエス・キリストは十字架で死にかかったときに、神様が愛であるということを証明したんです。そしてその時に蛇の頭が砕かれ、そしてイエス・キリストの足に釘が打たれ、イエス・キリストはかかとに傷を負います。かかとに傷を負うということは一時的な傷です。イエス様は十字架にかかって3日後に蘇ったと言われています。つまり一時的、3日後。この3日間のことを聖書はかかとを砕かれた。一時的な傷。しかし彼はもう一度蘇った。なのでイエス・キリストが旧約聖書にも書いてあるのどこですか。ここに書いてあるんです。ここにイエス・キリストが出ている。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。彼というのはその一人子なんです。神が愛であることを証明した。一人子を信じる者が一人も滅びないで、もう一度帰ってきて永遠の命を得るためである。これが最初の福音なんです。さて、アダムとエヴァさん、今何を着てますか。イチジクの葉っぱで自分たちで作った洋服です。さて、皆さん、では、明日、安息日ですが、明日はですね、特別にイチジクの葉っぱを綴り合わせて来てください、と言います。お願いします。明日は、洋服だけではなく、全部イチジクでお願いします。皆さんは今からイチジクの葉っぱを、木を探しに行って、なんでこんなことしないといけないの。子供もですよ、子供も全員です。イチジクの葉っぱ。おはようございます。おはようございます。みんなで緑色のイチジクの葉っぱでこう並ぶわけですよ。わあ、すごいですね。さて、おはようございますの頃はおそらくですね、イチジクの葉っぱも元気なので、皆さん、ああ、いいですね。奥さんと隠れてるよっていうふうになってると思います。しかし、時が経つとどうなりますか、イチジクの葉っぱ。しぼんできます。 しぼんでくると今まで隠れていたところが隠れなくなってくるんです。でこの聖書はここ何を意味したいかと言いますと、自分の力では罪は絶対に隠せないよってことなんです。自分の力で罪は隠せない、自分の力では救えないよっていうことを教えるためなんです。なので神様はイチジクの葉っぱを着ているこのアダムとエヴァを見てかわいそうに思うんです。隠れてないよ。そして彼らと別れる前に一つのプレゼントをあげるんです。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。私と別れる前にこれを君たちにプレゼントする。今君たちはイチジクの葉っぱを着ている。しかし見てみなさい、もうこんな状態だ。自分たちでは隠せないんだよ。皮の衣です。で、この皮の衣を作るためにアダムとエヴァ初めてあるものを見るんです。それは死を見るんです。自分たちの皮の衣を作るために動物が自分の目の前でほふられて血を流すのを初めて見るんです。びっくりすると思います。自分たちのこの体のこの恥ずかしさを覆うためには死が伴わなければいけないの。聖書で今この創世記には何の皮の衣、牛、ラクダ、羊、実は聖書の一番後ろにですねヒントが書かれているんです。地上に住むもので天地創造の時からほふられた子羊、子羊がアダムとエヴァの前で殺されて、そしてその皮が剥ぎ取られて、そして自分たちに着せられた。皮は縮みます。もうずっとこれで生きてきなさい。神様は伝えたかったんです。あなた方の罪を負うためにはこのようにして誰かが犠牲にならないといけない。これが犠牲なんです。そうなのか、私たちがこう救われるためには誰かが死なないといけないのか、これを目の当たりにするんです。子羊が、かわいい子羊が、罪のない動物が自分たちのために殺される。で、この子羊は何を象徴しているかと言いますと、いつの日か、さっき言ったよね、彼が来てあなたたちのために死ぬからね、あなたたちに本当の皮の衣を与えるために死ぬからね。この子羊がイエス・キリストを象徴しているんです。新約聖書にこのような言葉があります。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ついに来た、あの子羊が来たよ、生まれたよ。アダムとエヴァさんは聞きました。あなたの子孫から救い主が生まれるよ、彼が生まれるよ。なのでですね、旧約聖書を見てみますとたくさんですね、こういうことが書いてあるんです。誰々は誰々を産んだ、誰々は誰々を産んだという系図がブワーって書いてあるんです。なんでこんなに産んだって書いてあるんだろう。それは彼らをずっと待っていたんです。もしかしたらこの子があの彼かもしれない、もしかしたらこの子がと言ってどんどんどんどん見続けるんです。なので聖書の旧約聖書に特に誰々は誰々を産んだ、これがメシアか、この子がメシアかと言って産み続けていくんです。そしてそのイエス・キリストが生まれたよというのが新約聖書の2000年前なんです。つながってるんですね。アダムとエヴァさんはこの衣を着せられて神様とお別れします。絆が壊れお別れします。神様と離れていったんです。しかし神様は愛の神様です。約束しました。彼を送るね、もう一度帰ってこいよ。そして十字架が立てられ、あなたたちのために子羊、本当の子羊であるキリストが死んだ。だからあなたたちの罪は覆われた。もう帰っておいで。これが聖書の福音なんです。帰る道ができたよ。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が、この十字架のキリストを愛する者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もう一度一緒に住もう。この選択の中で私たちは生きています。一本の木から始まった物語です。あの木には近づくな、あの木から食べてはダメだ。しかし今神様は私たちに あの木に近づけって言うんです。あの人は十字架の木に近づいてほしい。あの一本の木に近づいてほしい。あの木があなたたちを救いに導く。この選択が私たち一人一人に与えられているんです。よく言うんです。あの時エヴァさんとアダムが食べなければ、じゃあ今頃私たちも天の国において楽しく生きてたの？エデンの園において。あの選択が間違ったよね。しかし、同じ選択が今私たち一人一人に与えられているんです。あなたはあの木に近づきますか？それとも近づきませんか？天では神様、そして天使が見てるんです。さあ人間どうする？神様の愛がここに示された。この木に、十字架の木にあなたは近づきますか？それとも近づきませんか？アダムとエヴァに与えられた選択が私たちにも与えられている。選ぶのは私たちなんです。道は用意されました。さあこの道を通って帰っておいで。これが神様が私たちに与えてくださっている招きです。帰っておいで。この決断というのは本当に大きな決断です。特に日本において、この聖書クリスチャンというのは 1% 未満のこの日本において、あの十字架が本当に私たちのためなの？あの死が私の死のなの？死のためなの？私のためなの？それを心から信じて、だったら私はこのキリストのもとに行く。この決断は本当に大きな決断です。明日は帰ろうというテーマでお話します。帰ってきてほしい。これが聖書が私たちにずっとずっと語りかけていくことです。帰ってきてほしい。この帰る決断をした一人の男の人の例え話から明日学びたいと思います。今からしばらくの間フィードバックカードを書く時間にしたいと思います。今日は少し難しかったと思います。しかし、少しでもいいのですね、分かったところを記していただき、もしここのところ分かりませんでした、もうちょっと知りたいのであれば、ぜひですね、もう少し知りたい方、学んでみたい方のところに書いていただきたいと思います。ピンポイントで書いていただければ、嬉しいです。では、しばらくの間、フィードバックカードを書く時間とさせていただきます。お祈りいたします。天の神様、私たちからあなたに背を向けて去っていきました。しかし、そんな私たちをあなたは、本当に愛おしく思い愛してくださり、帰ってきてほしいと思い、そして帰ってくるために一人子イエス様を私たちに与えてくださいました。私たちが死ぬべき存在でしたが、イエスキリストがその死を負ってくださいました。そのイエス様が立ててくださった十字架という橋を通ってあなたに帰っていく、そのような心を私たちに与えてください。ここに集ってくださったお一人一人、あなたが導かれました。どうかこの集ってくださったお一人一人、そしてご家族をあなたが祝福してください。今日の一日もあなたが守ってくださることを信じ、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。